始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。ずいぶん暖かくなってきましたね。
ね、本当に、うん、
春めいてきて、
うんうん、まあ、私事なんですけど、
はい、
まあ、なんか今年の1月についに31になったじゃないですか。
そうですね。ね。
で、
我々、はい、
30の頃は何にも言われなかったのに、
うん、
こう31になった途端に、うん、周りからやったらお見合いやらへんのかとか、なんかいい女の子紹介しようかみたいな言われるようになっちゃって、まあ、彼女いないんで、そうで、なんかこう知り合いがなんかこうインターネット上のそういうサイトとかでさ、
うん、
こうなんか席入れましたみたいな連絡が来たりとかで、
はい、
あ、もうなんかそういうことやった方がいいのかなとか思ってたんですけど、
はいはいはい、
そんな矢先今日話そうと思ってるこの映画を見まして、それどころじゃないなと。もうこれは同情かなんか会うしかないなっていう風にぐらいちょっとテンションが上がってる。
待って、今日この頃、それはそれ、はい、女の子は女の子になんでなれへんの。え、だって彼女欲しいんやろ。
いや、まあ、それは欲しいけど、
うん、
ちょっともう今彼女どころじゃないぐらい興奮しちゃった映画の話を今日
しますよね。
そうするから、ちょっと、うん、
もう自分も武術習おうかなと。
そうそうそうそうそう。
いるといいね、道場に女の人が。
別にそれは目的じゃないからね。
一石二鳥やん、道場に女の人いたらさ。いや、まあ、ちょっともう、そう、今日はもう武術に関する映画というのがね、冒頭で分かってしまったかと思うんですけれども、ね、はい、今日は、そう、我々が待望、待ち望んでおりました、イップマン外伝マスター Z がついにね、公開しているということで、
はい、
はい、今日はこの話をしていけたらと思います。まあ、イップマン外伝っていうことやから ね、
まあ、そもそもイップマンって何ぞやってところから始めないとダメなのかな、
うん、そうなんね。この番組はポッドキャストもやってますんでね、過去 の、 やつを遡ってもらえたらイップマン継承の話のね、はい、回があるので、それもぜひ合わせて聞いてほしいんですけれど、まあ、今回初めて耳にしたっていう方はね、うんうん、イップマンって何ぞやっていうところをありとくぜひご説明を。
あ、自分ですか。そう、イップマンって人の名前で、香港にいた人の名前なんですけど、うんうん、まあ、この人はブルース・リーの師匠としてすごい有名な人で、
うん、そうやね、
で実際の英春拳っていう拳法の達人の人なんですけど、
うんうんうんうん、
でこう、まあ、例えば今やスターウォーズで大スターになっちゃったドニーエンの、うん、まあ、その再ブレイク作っていうか、
うん、
まあ、それがそのイップマンシリーズっていうので、うん、イップマン序章、イップマン、イップマン継承ときて、
うん、
でそのイップマン継承に、うん、そのライバル役で出てた、
うん、
チョン・ティンチ師匠っていう人を主人公にしたスピンオフが今回 の、
そうですね、マスター Z っていうですね、マスター Z っていうわけで、イップマンシリーズを見てなくても十分に楽しめる、
そうですね、
はい、作品になってます、うん、ただまあちょっと今からあらすじを読むんですけど、はい、冒頭からね、イップマンにみたいな、イップマンで出てくるんで、まあ、イップマンっていう人がどういう人かっていうのさえ分かってればね、うん、大丈夫です。ね、内容は、まあ、そのイップマンとの戦いにね敗れてしまったチョン・ティンチが、はい、まあ、主人公の作品でして、
はい、
まあ、彼がその英春拳っていうその、ね、武術王の、まあ、道場を、まあ、まあ開いてたんですけど、うんうん、彼がまあそのイップマンに負けたことによって英春拳をやめるんですよね。
そうですね、
まあ、自分は武術は捨てたと、
うんうん、
でその彼はシングルファザーなんですけれども、
はい、
まあ、息子とそのなんてことのない普通の毎日を生きていく普通の人になるって言って、こう割となんてのどかな日々を、まあ、過ごしてたわけなんですけれども、
はい、
まあ、ある事件をきっかけにそのどうしても武術を使わざるを得なくなっていってしまう、うん、で彼は果たしてその英春拳を復活させるのか否かみたいなね、お話になっておりますと。で、まあ、イップマンシリーズは、まあ、もちろんドニー・イエンが主役でイップマンを演じてきてるんですけど、まあ、今回ドニー・エンは回想でしか出てこないので、
そうですね、
まあ、もう本当関係ない、ドニー・エンはもう関係なく、この主演を演じてるマックス・チャンを大画面で見てくれっていう、
はい、
もうただもう本当にそれを大声で言いたい映画なんですよね。
今吉田館長の一押し俳優ですよね。
いや、もう全世界中で一番好きな男性俳優ですね。もう私も超一押し、もう一番好き、うん、なんかね、
はい、
外見は私は個人的にはめっちゃ動けるクレバって思ってんけど、
あの、
うん、キック・ザ・カンクルーのクレバーにすごい似てると思ってる。
なるほどね。自分はあのキンキーキッズのお二人をこう合体させてカンフーを習わせたような姿っていう風に思って
るね。ああ、うんうん、なんかわからんでもない。なんか堂本剛と堂本光一足してみたいな感じやんね。そうそう、確かにちょっと似てるかも。まあそれだけでわかるようにイケメンなんですよ、マックスちゃんは。
あの今まで散々その本格的な武術を習ってきたっていうカンフースターの人らはいるけど、うん、その中でもあの群を抜いてイケメンっていうね。
あ、群を抜いてイケメンやね、うん、でなんかその私のマックスちゃんの愛がものすごい爆発してるそのラジオの回が、はい、まあ、実はまた過去にあってあのドラゴンマッハっていう作品にもね彼は出てたんですけど、
はい、
私がマックスちゃんを認識したのがドラゴンマッハからですね。
というか、まあ、多分世界的にマックスちゃんすごくない、うん、ってなってるのがその
ドラゴンマッハ、ね、多分そうドラゴンマッハから、うん、でなんかまあ、ウォンカーワイのね、グランドマスターとかにも出てたんですけど、もうその見てるけど認識してなかったんですよ、そのマックスちゃんっていう俳優を、うんうん、でその去年一昨年か公開したドラゴンマッハでなんやこの人みたいな。
そういやだってドラゴンマッハであの、うん、ウージン&トニージャーっていう、うんうん、あの香港とタイの、うん、もう二強カンフースターを相手に一人で無敵ぶりを発揮する超イケメン、うんうん、こいつ誰みたいな。
そうで今まで結構敵役を演じることが多かったんですよ、うんうん、マックスちゃんって、はい、でもうその最強なんよね、その敵役が毎回
あの一人だけ重力感じてないのかなみたいな。
そうもうほんでなんていうかな、もうパンチ繰り出すパンチの強いこと、うんうん、もうすごい動きでさ、でそんな彼を主役に今回あのイップマンのガイデンがやるってことでね、
いやもう嬉しいよね、
すごいもう楽しみに見て、ね、なんか舞台が1960年代
の
香港なんですよ、
うん
うん、からまあアメリカのね、軍もいたりとかして、うんうん、なんかこうキャバレーとかもあるようなね街並みで、結構その街並みの美術とかもすごい凝ってるよね今回。
あのセット本当に素晴らしいよね、もう、うん、完全にカンフーアクションをするためだけに作られた街並みやから、
うんうん、
こう
そう夜の街並みやけれども、うん、その、キャバレーとか夜の飲み屋さんの看板の上でもうすごい大乱闘とかが起きるんですけどね。
いやもう
重力感じひんね、
うん、
なんかまあそうだからドラゴンマッハにもそのトニー・ジャーが出てるんですけど、はいはい、タイの人なんですけど、うんうん、今回もトニー・ジャーが出てるんですよ。
出てます
そうめっちゃ無駄遣いやと私は思うんやけどもうほんまあれ何分ぐらい始まって30分ぐらいかな、うん、もうちょっと経ってたかな、もう誰ですかみたいな状態のトニー・ジャーが出てきて、
まあまあ一番最初にもちょこっと戦うけど、ね、
そこでその、うん、そうそう戦うんですよね、うん、マックスちゃんとあのいきなり戦い出すんですけど、その戦いもすごかったな。
いやだってもう2人とも元スタントマン出身でさ、
うん、あそうその辺言うてへんかったね、うんうん、マックスちゃんはね、遅咲きなんですよ、ものすごい俳優としては、はい、今45歳なんですけど、もうすごい長い下積みの間にそのアクションのなんていうのかなスタントとかもやったりしてて、うんうん、まあ、俳優として出てきたのは本当ここ最近なんですよね。
そうですね。まあ、それこそ有名どころやったらあのマックスちゃんってすごい線の細い人やから、
うん、
あのグリーンデスティニーのチャンツィのスタンドダブルとかをやってたっていう、女の子のスタンドダブルとかできるぐらいこう、う
ん、
細い感じ
細い人なんですよ。
でそんな人がグランドマスターでチャンツィと戦って、うん、で今やもう一押しのカンフースターにみたいな。
そうなんですよね。ただなんかマックスちゃん高所恐怖症やったみたいでその看板の上で戦うのは結構怖かったとか言ってね書いてあるのも読んだけれども、いやもうちょっと私ちょっと話すとマックスちゃんの愛しか出てこうへん、う
ん
う
ん、ほんまにな
んかあのもう一個話さなあかんことがあるねん。あの
そうね、いやだって
監督のね話をね、あの有人くんからぜひ熱い思い、私さっきからちょっと興奮しすぎて隣のマイクに腕バンバン当たってんねんけどあのユエン・ウーピンが今回監督してますからね、
はい、
う
ん、いやそうなんだって、いやもう正直ね、
うん、
もうこの映画館でちょっと早めに見に行ったんですけど、うん、あの泣いちゃって、
いやわかる、もう泣くよなこれ、う
ん、あの、うん、別になんかそのお涙ちょうだいの話じゃないんですよ、
うん、
やけど、うん、あのなんかこう見てる間に嬉しくて涙が出てきてさ、
せやね、なんかもう喜びがすごいね、うん、もうこれぞカンフーっていうさ、
うん、いやなんかね、うん、あの映画で例えたらちょっとわかりづらいかもしれへんから、うんうんうん、あえてレストランとかで例えると、
はい、
あの子供時代になんか友達とか親とかと一緒に食べた、
うん、
なんかあの あの美味しかった中華料理の味が未だに続いてるみたいな喜びみたいなさ、
うん、いやそうお家芸がまだ続いてるみたいなことやろ。
そう、うんうんうん、っていうかねこのウエンウーピンって人はあの今75歳なんですけど、
はい、もう大御所、
はい、うん、いやでこの人の功績って本当にすごくて、
うん、
例えば、うん、あのブルース・リーの後釜としてデビューしたけど、うん、いまいちこう目が出なかったジャッキー・チェンを、うん、コミカルな動きをさせてスターにしたのもウエンウーピンやし、
うん、
あの少林寺でデビューしたけど、うん、こうその後鳴かず飛ばずやったジェットリーをワイヤーでツールしてスターにしたのもウェン・ウーピンやし、
うん、
何やったらドニー・イェンを俳優として引っ張り上げたのもウェン・ウーピンやしっていう、う
ん、そうでさらにマックス・チャンを主演に抜擢したのもウェン・ウーピンやし、
うん、そうだからこのウェン・ウーピンって人がいい品かったら、
うん、
あの今のアクション映画界ってガラッと変わってたと思うよっていうぐらい超重要人物でさ、
そう本当やね、うん、
そりゃまあ90手前のイーストウッドよりかは75歳やから若いけど、
うん、いやもうでもどっちもな、うん、
でも75歳のおじいさんがそれこそ40代のさもう旬真っ盛りのアクションスターに、
うん、
剣はこうやって振るんやでとか言って教えながら、うん、カメラはこっちで撮ってとかやって、
うん、
で、あのもちろん出来たてほやほやのフレッシュなカンフー映画なんやけど、
うん、
昔見たあの懐かしい感じっていうのも継承させつつさ、
うん、
未だにその監督を続けてるってすごいことやと思うよね単純に。
いや本当にすごい、もう本当よくぞ撮ってくれたっていうね、うん、だからマックスちゃんはずっとそのユエンウーピンの元でねスタントのなんかあのまあなんていうのかな、
スタントチームの一員、
そうそうスタントチームの一員やったりもして、
うん、
で彼の映画でまあ実質初主演やんね。
そうやね、
うん、を飾れたっていうのはすごい、このもうマックスちゃんにとってもユエンウーピンにとってもすごい代表的な一本なんじゃないかなって思う。だから
本当に多分ユエンウーピンの年齢的にも、
うん、
その自分の弟子を俳優として引っ張り上げるって多分マックスちゃんが最後じゃないかなと思ってさ。
あ、年齢的にね、そうやんね。
だからこうなんていうのかな、もちろんその新作映画なんやけど、
うん、
さっきも話したようにそのテイスト自体はさ、
うん、
あの80年代とか90年代とかに、
うん、
こう多分自分たちの世代やったら絶対慣れ親しんできた、
うん、
あの感覚っていうのが未だに生きててさ、
うん、
こう例えばこう戦い始めた時に机があったら、
うん、
もうそれは技の威力を見せるために絶対へし割られるための存在で、
うんうんうん、
もう戦ってる場所にガラスがあったら絶対割られるみたいなさ
お約束ね、
そういうお約束の塊ではあるんやけど、
うん、
なんかねもう嬉しくて嬉しくてで、
うん、
あの映画館で見た時に、
うん、
あの音すごいなと思ってさ、うん、この映画、
うんうんうん、
あのなんかパンチとかさガラスが割れるとか、
うん、
そういう風な音響がなんでかわからないんやけど、
うん、
むちゃくちゃすごくて、
うん、
あの響いてる感じ劇場に。
おー、そうやんな、これはもう絶対に映画館で見なあかん映画に、
本当に本当に
DVD やと結構魅力は半減するんちゃうかなっていう、うん、
いや半減どころじゃないと思う。
アクション映画なんて絶対映画館で見るべきやしね、
うん、
でもほんまになんでこんなに香港映画が人々に見られてないのか
いやもう悲しいよね、
うん、悲しい、もううちがあったら絶対やってたのにと思って。あ、
いやもう間違いなく南海岸枠の映画やもんね、やりたか
った
、これね、
人が来なくてもやるっていう趣味丸出しやけれども、でも本当に面白いねんけどな、なかなかやっぱりその特に同世代の、 あの同性に受けへん
いやだってあの、うん、女の子で、
うん、
カンフー映画おもろいって言ってるの吉田さんぐらいやと思うんやけど、
もうほんまおもろいから
、うん、
もうなんやろな、こんなに爽快感があって、
うんうん、
なんていうのかな、もう見終わった後ニッコニコで帰れるんやで。
いや本当にもう多幸感半端ない、
多幸感が半端ない、もうなんかさ最後あの、うんうん、なんていうのかな、あのまあな言うでもうちゃんとした発音じゃないで多分、
はいはいはい、
あのウィンチョンチョンティンジって言うね、
はいはいはいはい、
マックスちゃんがもうあん時の寒いも私のあマックスちゃんみたいなチョンティンジってなるっていう、もうあの感覚を一緒にみんなで絶叫上映してもいいと思うこれチョンティンジチョンティンジってみんなで言いながら見たいそれぐらいやっぱりもうこれ本当に面白かった。もうイップマンのシリーズなんて、うんうん、全く知らなくてもいいからマックスちゃんっていう男を見に来てほしい。これから絶対来るし、そうそう、あのハリウッド映画とかにも出ていくんちゃうかな。
そう、あの 今度スタローンとねあのダブル主演するらしいんやけど、ね、うん、
いやそれ聞いてびっくりしたね、
うん
うん、
あのあとほらカンフー映画俳優の比較になると、
うん、
ドニー・イェンってさ、
うん、
結構そのお母さんが武術研究所の所長でさみたいな、うん、結構 ボンボン園
そう言ってみたら、お坊ちゃま感が何やっても拭えへん、
それからこうそれこそイップマンとかさ、完全超人みたいな、うん、もう清らかさの塊みたいな人なんやけど、うんうんうん、このあのチョンティンチ師匠の方は、うん、こう人間的な弱さがあってさ、
そうやね、なんかさこう、まあ、マックスちゃん自体 の、 その下積み自体が長かったっていうのもあるんやけど、うんうん、なんかこうね苦労が顔ににじみ出てるっていうか、
その哀愁具合たまらへんよね、
哀愁具合がすごい、うん、なんかこう寡黙な男をやらせたらもうピカイチやね、
そうやね、でさ、うん、もうその寡黙な人が耐えて耐えて、うん、もう最後にこう、うん、見つけ出した本当に一番悪いやつのところにこう、うんうん、夜の道を歩いてさ、うんうんうんうん、戦いに行くんやけどさ、
うんうんうん、
もうこんなん60年代の東映映画やんみたいなさ
もうね
たまらんみたいな、
たまらんよね、うん、本当にかっこいいねんな、このかっこよさ、もうでもかっこいい、すごい、やばいしか言ってへんから伝わってへんような気もすんねんけど
いや、まあ、でも、うん、逆に本当にそれだけ鉄板というかさ、
うん、
こうもう間違いない一本みたいな感じで、
そうなんですよ、
だから一度でもこうなんかアクション映画とか人気映画とか、うん、カンフー映画とかで、うん、わーってなった人は、うん、間違いなくこう、
うん、
幸せになれる、
幸せになれる、ね、だ一本でもいいから見てほしいっていうのの最初の一本をこれにしてほしい、
うんうん、まあ、そうやね、だって世界観すごい分かりやすいもんね、
分かりやすいし美術もいいし、うんうん、まあ、衣装とかも女の人とかもいっぱい出てくるしね、
あ、そうやね、
そうそう、普通にまあ目に楽しいように作られてるし、うんうん、ね、まあ、悪役でもないんやけど、
はいはい、
街のドンみたいな女の人がいるんよ、
あ、そうやね、
うん、で、あの彼女とそのマックスちゃんがあのバーボングラスをさ、あの、はいはいはい、いやいやどうぞどうぞみたいな感じでさ、バーボングラスをこう渡し合うみたいな水拳、うんうん、水拳でもないんやけど、
いやもうあれはもうユエンウーピンのお家芸というか、うん、トレードマークみたいな感じ、
そう、あれもうすげーって絶対思うし
あのちなみにその街のドンみたいな女の人ってミシェルヨーですからね、
う
ん、
そうそうそう、
あのボンドガールですからね、
ボンドガールなんですよねいやなんか本当に何やろな、まあ、カンフー映画好きな人やったらもうなんていうの、盛りだくさんというか、もうなんていうの、豪華やと思う。いやもう
たまらん要素しかない、
うん、たまらん要素しかないはず。
あ、もう一個だけ、もう一個だけ、あのさ、
うん、
こう香港映画って、うん、アクションシーンはアクション監督の仕事みたいな感じなんやけど、
うん、
だからこうユエンウーピンってそのアクション監督としてばっかり注目されがちなんやけど、
うん、
今回その総監督、すべての物語のパートとかもユエンウーピンが撮ってるんやけど、
そうね、うん、
この人こんなに演出うまかったっけっていうぐらい、
うん、
照明の使い方とか、うん、カメラワークとかすごい的確で、
うん、よかったよかった、
なんかこう、うん、全く気をてらわへんねんけど、うん、抜群にうまいみたいな、
もう本当にスーッとね入っていけるっていうかね、
だからなんかこういうさ、うん、ほんまにウェルメイドな映画がこう評価されへんとか小さく公開されて終わるみたいな、うん、すごい悲しいよね、
もう大きい映画、もう IMAX でもいいと思う私
本当に、
うん、いやなんかさ、でもこれエンドロールも絶対見てほしいの、
いやもう素晴らしいよね、
木人島が出てくるよ、木人島って何っていうの
なんか、あの練習用の木の棒ついてるやつね、そう
練習用の木の棒があるんですけどあれのね、そのチョン・ティンチと息子の向かい合ったあの練習鍛錬みたいなのも、はいはいはい、もうここで来たみたいな、もうエンドロールもピークやし、
その後のなんかちょっと入る寸劇みたいなもたまらなくこうキュートというかさ、
それさ、ほんまにもう中国映画のあるあるというかさ、
うん
ね、エンドロールまで見せてくれるっていう
もうずっと楽しんでねってい う、 もうサービス精神の塊、
サービス精神の塊なんですよね、まあ、ちょっと今日本当にもう、うん、息継ぎできひんぐらい喋ってたねそう、まあ、そんなね、イップマン外伝マスター Z は京都ではイオンシネマ桂川の方で3月29日から公開ということで、はい、大阪ではねすでに公開してまして、シネマート心斎橋の方でやってますのでね、ぜひ多くの方に見ていただきたい、
はい、これはちょっと南海館を復活したらさ、うん、マックスちゃんナイトとかやらへん
お客さんさ、うん、8人とかやったらどうすんの
でもその8人、うん、大親友になれるよね、
せやな、夜通し語り明かすしかないな、うん、いやいつかやりたいマックスちゃん特集だから、なんかちょっとでも広がるように布教活動はやっていこうと思ってるので、うんうん、ぜひ見てみてください、はい、ということで今日はマスター Z についてお話ししました、
はい、
またお会いしましょう、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました、ではまた、
はい、ありがとうございました。